します。アメン、アメン。それでは、今日はナースリーではなくてですね、親子礼拝もなくて、一緒に御言葉をいただいていきたいと思います。今日のメッセージのタイトルをご一緒に読みたいと思います。ちょっと振り仮名が振ってないんですけども、御言葉は置かれたところで100倍にって、もう覚えたかな、言ってみたいと思います。3、はい。御言葉は置かれたところで100倍に。じゃあ今度はね、置かれたのとこをまかれたにしましょうか。3、はい。御言葉はまかれたところで100倍に。はい。今日はルカの福音書ですけども、こういう本があるんですね。後でちょっと開きたいと思いますけども、お友達も見えますか？なんて書いてあるかな？4つの種の冒険ってあります。そうです。俺の幼稚園にもあるのかな。そうですね。そう。この種の話も出てきます。御言葉が置かれたところ、まかれたところで、100倍に御言葉の種。神様、御言葉の種を昔も今もこれからも、そしてあらゆるところにまいてくださいますが、その種はなんか悪いところにまかれちゃったから、ここは受け入れられないから、じゃあ他の場所に移ろうと言って、種が自分で足が生えて、引っ越すことはできないんですね。種は動けません。困ったねって感じですね。いや困りません。種はそこにとどまるんです。それは私たちがとどまるためです。何に？御言葉に、その種にとどまるんです。私たちがその畑、そのまかれた土だと聖書は言っています。私たちが御言葉どっか行けとか、いらないとか、他のもので御言葉の種じゃないものでたくさん私の上に降りかかってくれではなくて、御言葉の種が私たちの硬くなったこの岩のような表面も、そして心も、それを本当に打ち破って突き抜けて、しっかりと根を下ろし豊かな実を結ぶ。今年はシフト、成熟というのがテーマですね。実を実らせるということです。成熟というのは、そしてその収穫を神様に喜んでお捧げする、それを楽しみにしておられるんですね。そのためにイエス様が来られたのがクリスマスです。さあ、このクリスマス、私たちはこのファミリークリスマスというテーマでこの数年間クリスマスを迎えています。まあ、夏はファミリーキャンプがありますね。秋にはファミリーフェスティバル、まあ、今年はこのクリスマスを一緒に祝おうということで、フェスティバルファミリークリスマスですけども、クリスマスというのは神様が2つのものをいくつにするときでしょうか。1つにするときですね、はい、予言と現実、神様がすでに約束された神の言葉がその通りになる、2つのもの、昔と今が1つになることですね。神様永遠のお方ですから、私たちは過去、現在、未来とか、でも神様にとってはそれは全て一つなんです。全てが今になる、一つになる、予言と現実。またヨセフとマリアも二人が一つになります。先々週ヨセフはもう別れようとしていたんですね。俺の子供じゃないし、まあ、聖霊のによる子供だと言ってもなおのこと恐れ多いと、自分はとてもお父さん役を務められない。でもそのヨセフとマリアをそれぞれに安心して、家族になりなさい、夫婦になりなさい、親子になりなさいと言って、二つの夫婦が、また親子が一つになっていくという時です。父の心が子に心の、子の心が父に向かっていく時です。また、このクリスマスは、霊と言葉が一つになる時、御霊と御言葉、聖霊様とイエス様、聖霊に覆われたて、マリアはお腹に赤ちゃんができたと、このルカの福音書にあります。そしてその赤ちゃんはイエス様、言葉なる神、神の御言葉そのものです。御霊と御言葉が一つになる、そして言葉と体が一つになる、受肉と言います。言葉はどっかさまよってるんじゃないんです。とどまるところが必要になります。ですから肉体、体を取るんですね。それが一つとなる。また神と人が一つになるとき、イエス様ご自身が神と人が誠の神であり、誠の人、 100% 神であり 100% 人であったお方が一つになった。これがクリスマスです。そしてそのイエス様、キリストと私たちが確 け離れてるから私はとてもイエス様とは一緒になれないではない。ヨセフもそう思ってたんですね。マリアも思い巡らしていた。でもそんな私たちがイエス様と一つにされる、これがクリスマスです。そして私たちもバラバラではなく神の家族キリストの体一つにされていきます。さあ、先週のマルコの福音書では羊飼いではなくて何を飼ってた人が出てきたか。英語だとオインクオインクっていうらしいですね。そうです、豚飼いが出てきました。豚を飼ってた2000匹も 豚がいるんでしたね、いたんでした。でそこに、レギオンという悪霊がたくさんいたので、男の人からイエス様、ね、私たちをあの豚の中に入らせてくださいって言って、イエス様がじゃあ行けと言って豚の中に入ったら豚がみんな崖から落ちて死んじゃったって、そういう話でした。で豚飼ってた人たちが困って、悪霊は何とかしてとどまろうとしたんです、その土地に。でもイエス様はもう引き取りください、どっか行ってくださいと言ってイエス様を追い出そうとした。これが私たち異邦人の姿なんですね。まあユダヤ人もそういうとこありましたけども、せっかくメシアキリスト神が来られても、いや私たちは今までの通り、ね、もう悪魔に支配されたままでいいですから、ね、神様これまでと違った変わったことしないでください、どっか行ってくださいってやってしまうのが私たちなんです。でもそれを打ち破ったのがこのクリスマスなんですね。ですから世界中で言われてるんです。さあ、豚飼いが先週出てきました。でもその豚を飼ってた人々、また町の人々はみんなイエス様出てってくれって言いました、帰ってくれ。でもたった一人、そのもともと悪霊がいた男の人は悪霊を追い出されて墓場にいたんですね。お墓に住んでたんです。お墓に住んだことありますか？ないですよね。暗くて寂しいところだったと思います。そこで服も着ないで座ることもできないで、今ねいい子で座ってるね、みんなね、あと10分頑張れるかな、ね、それがね、服を着て座ってる、それだけで驚いたんです。服を着て座ってる、ね、結構今驚いてますね。っていうことが驚くぐらい、もうねじっとしていられなかった人がじっとしていられて、そしてその人もイエス様と一緒に行きたいってお願いしたんです。イエス様一緒に連れてってくださいって、一緒に行っていいですか。でもイエス様は言いました、いやあなたは家族のとこに戻りなさい、村に町に戻って、たった一人あなただけだけども私を受け入れたあなたに御言葉を託すから、神の国がやってきた、もう悪魔の支配じゃない、神様が治める時が回復したんだ、そのことを家族に喜び知らせなさい。たった一人救われた、その地方で一番みんなからダメなやつだと思われてた人が宣教師になって、証人になって、そして御言葉を語っていったんですね。今日私たちがそのようなものとされますように、家族のもとに、職場に、学校は冬休みかもしれませんけれども、でもそこに使わされていきますように、これから祝福します。さあ、今週は豚飼いではなくて何飼いが出てきますか。
ねえ、
そうなんですね、よくわかりました ね、羊飼いが出てきます。羊飼いは豚飼いの異邦人ではね、外国人ではなくてユダヤ人、イスラエルの人たちでした。で、よく言われます、羊飼いはその人口調査の数にも入ってなかったとか、入れられてなかったとか、羊がとても貧しくて、そしてこのみんなからこのあんまりいい仕事だと思われていなかったとか、そして実際夜中も働いていたとか、であんま良くないイメージなんですね。その割に羊飼い役とか結構人気あるんですよね。なんか軽く見られてるんでしょうかね。これ羊飼いぐらいなら私できるとかね。でも去年イスラエルに行った時に、そこで羊飼いのベツレヘムで、眺めてたら、そこに本当に羊と羊飼いが、来たんですね。で2000年前のことを思いました。で先生たちと話したんですけども、ベツレヘムの羊というのはエルサレムの神殿に捧げるもうとびきりの羊、少しでも傷をつけたら、怪我をさせたり病気にしたらもう捧げ物にならないんですね。ですからベツレヘムの羊飼いというのは本当に羊飼いの中でもエリート中のエリート、最高の捧げ物、供え物を神様に捧げるためのもう最高のこの礼拝奉仕者、ワーシップリーダーの一員でもあったわけです。ですから私たちが今、多くの人たちが抱いていたイメージもあったかもしれないけれども、でも一方では神様からと くに選ばれた人たち、そして神様を待ち望んで、せっかく育った羊をでも神様に捧げるって、これはよっぽどの信仰がなければできませんよね。その信仰を神様は見て選んで、そして一番の礼拝者たちに送られたんですね。一方では墓場にいた、もうわけわかんなくなっていた外国人にイエス様来られました。でも遡ってイエス様お生まれになった時には、待ち望んでいた本当に誠の礼拝者である羊飼いたちに現れたんですね。まあイエス様が現れたという見つかりが現れて、ちょっと暑いかな、大丈夫かな、うん、でも今消したので大丈夫。ちょっとファンを回していていいですか。すみません、ありがとうございます。はい、あのそこのスイッチを入れてください。さあ今何の話をしていたかというとですね、あのさあ今これ空気の入れ替えがありました。天が開けて、その天から御使いが来るというのは、あの御使いっていうのはエンジェルって言いますね。ギリシャ語でアンゲロスって言います。あの特に羽が生えてるとか白い服を着てるとかそういうことではなくて、単にメッセンジャーという意味なんです。私もメッセージということで取り付かせて語らせていただいてますけど、神の言葉を届ける人です。ですからイエス様はこんなこと言ってたよっていうことを家族やお友達また仲間に知らせたら、皆さんがそのメッセンジャー、アンゲロス、エンジェル、御使いの役を果たすことになります。それは神の言葉を預かって届けるのですから、預言者の働きでもあります。天が開けて羊飼いたちに現れた、この御使いたちが言いました。何と言ったか、布にくるまれて、って覚えてるんだよね、うん、ちょっと言ってもらいましょうか。昨日ね、あのキッズクリスマスパーティーで誠くんはね、あのちょっとね退職してお休みだったし、小川兄弟だけでしたけども、今日は復活した誠くんも一緒に、じゃあお願いします。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。
ありがとうございました。ありがとうございます、ね。まあ、このように御使いがこの天の軍勢と一緒にですね、神様の約束を知らせたんですね。それを聞いた羊飼いたちは、いやそんなのいいからね、あのテレビ見てよとか言ってました、ゲーム見てよってしでようとか、じゃあ行ってみようと言って行ったんですね。そしたら何が見つかったか、何を見つけたか、言葉の通りだったんですね。布にくるまれて貝羽桶に寝かせてあった、置かれていた誰ですか。そう、緑子って難しいですね。あのエイジって書くんですね。あの貝二つに女って書く、そう赤ちゃんのことなんですね。赤なのに緑ってわけわかんないよ ね, ね、まあ、ポインセチアの色なんでしょうね。そうです、そう、ね、赤ちゃんの緑子。それでつまり何かというと新生児です。さっき新生教会ってありましたけど、ニューライフもそうです。新しく生まれた子ということです。それはイエス様もそうですけど、それは私たちが新しく生まれる、聖霊に覆われてイエス様が生まれになったように、私たちもただ親のお腹から出てくるだけではありません。私たちが神の霊によって上から神の子供としてもう一度生まれるためにイエス様が来てくださいました。それが印なんですね。さあ布にくるまれて置かれていました。今日はここに注目したいんですね。今日はクリスマスの話だけではありません。ルカの福音書全体をぜひ今週読んでください。冬休みに入りましたね。じゃあルカの福音書を読んでみましょうね。今週ね、もう先週読んだかな。布にくるまれて イエス様が置かれているというのは、イエス様が来られ、お生まれになったクリスマスだけではありません。もう一回、もう一回布にくるまれたイエス様が置かれている、出てきます。さあ、どこでしょうか。そう、最初が会話桶でしたね、はい。それからイエス様大きくなって、そして働きも始められて、そして、そう、天国に行く前に、帰る前に、だんだん近づいてきましたね。十字架から、十字架で息を引き取られたイエス様が、布にくるまって、そうです、墓に納められるために置かれましたよね。布にくるまって置かれた、貝羽桶ではなくて墓に、有馬田のヨセフの墓に置かれた。これ偶然でしょうか。偶然だと思う人、じゃあ何かここには関係があると思う人、どっちも手を挙げていない人は困っている人ってことですよね。ね、そうです。神様は本当にこの丁寧な、まだ細かいお方で、いろんな予言、もう小さなことも私たちが聞き逃して見逃してしまうようなことも、約束したことは必ず実現されますし、また、全てはイエス様の、特にイエス様の十字架と復活に関わっていることなんですね。イエス様がお生まれになるのもいろんな方法があったと思います。布ではなくて、貝羽桶でもなくて、なんかベビーカーに乗ってとかですね、いろんな方法があったと思います。でも布にくるまれて、で下に置かれていた、低いところに置かれていたということです。これがイエス様の姿ですね。十字架の後、雨布で包まれたってあります。これは祭司の服です。大祭司であるイエス様を表しています。そしてお墓に置かれました。でなんと貝羽桶に置かれた時、ここにもありますよね、イエス様と、まあ、御使いもいますけども、誰がいますか。イエス様の脇にはさっき僕誰誰役って言ってましたよね。ココミちゃんも羊飼いもいましたけども、来ましたけども、ラクダもいたかもしれないけれども、誰がいましたか。私は皆さんに聞いてるんですからね、結構速攻で答えていただきたいんですけど、そうなんです、ヨセフとマリアが、この貝羽桶にイエス様が寝かされて置かれた時もヨセフとマリアでした。十字架から降ろされたイエス様が天野にくるまれて、そして墓に寝かせられる時もマリアとヨセフがいたんですよね。母マリアもいましたし、他のマリアたちもいましたし、有馬田のヨセフのお墓でした。これも偶然でしょうか。お父さんの役を務めた、本当にイエス様を名前をつけて、そして愛し育ったヨセフは、おそらく早くにもう亡くなっていたと言われていますけれども、でもイエス様はお墓に、十字架の時にも、ヨセフが待っていて、そしてイエス様のこの体をお納めしたんですね。生まれた時もマリアから生まれたイエス様の体を、マリアが自分でセルフで、大変ですよね、ヨセフが取ったはずです。この包まれてという、布に包まれて、これはこの赤ちゃんのおくるみっていう、そういう言葉なんですね。おくるみ、これ何かというと、この包まれる、覆われるということで、聖霊に覆われて、聖霊のバプテスマ、神の霊によって新しく生まれる神の子。どうでしょう、布に覆われると皆さんどうなりますか。ぐるぐる巻きになったことありますか。ぐるぐる巻きにされると走ったりできますか。そう、ぐるぐる巻きになると転がるしかないんですよね。何もできなくなります、で一回転がったらもう起きられないと思います。本当にぐるぐる巻きになったら、後でやってみてもいいです、布に覆われるということは、私たちは何もできなくなるということですけれども、本来私たちは何もできないんです。何もできないもの、すべては今この瞬間、心臓が動いたり息を吸ってたり、これもすべて神様がしてくださってるんですよね。 何もできない私であることに気づかされる、それが私の姿だ。もう神様にお委ねするしかないというか、もう神様が全てしてくださっているということに気づかされるということです。何もしなくていい。天の父にまた聖霊様にお任せです。でもその覆いは覆われたままではないんですね。布にくるまれた緑をイエス様はずっとそのまま12歳の時も30歳の時も布にくるまれたままでしたか？ではないですよね。自分の足で歩けるようになります。いろんなことができるようになります。そしてお墓に納められた十字架の後のイエス様はよみがえられた時ぐるぐる巻きのままでしたか？ラザロは多分墓から出てきなさいって言われた時にぐるぐる巻きのままこうだったと思います。でもイエス様は布がそこに置いてあったってあります。布を打ち破るっていうことです。これは覆いが取られる、殻を打ち破って聖霊によって何でもできる。何にもできない私だからダメじゃないんです。何にもできないから神様が全てしてくださるという私たちは、今度はその神様にお委ねすると何でもできるようになるんですね。自分の力ではない、神によって何でもできるというものになる。だから覆われていた布が置かれていく。もう布に包まれていない。じゃあ布に包まれてないから自分の力でじゃないんですよね。私たちはいつまでも神の霊に覆われて、それが聖霊のバプテスマ、イエス様は聖霊と火のバプテスマ、水だけではないを私たちに授けるために来てくださいました。さあ布に包まれて置かれたってあります。この緑子を寝かせたとかですね、あとは墓に置かれたってありますけど、これは全部置くっていう言葉です。英語だとこのレイダウンっていう、ライとかいう言葉ですね。置かれた、これですね、すごい言葉なんです。この置かれるというのは、例えばこのルカの福音書ですと2章の34節にこうあります。イエス様がこの後、神殿に行くんですね。神殿に行って、神殿で献辞式をします。8日目に割礼した後、神殿に最初に礼拝に行った時にシメオンとアンナという人が出てくるんですね。そこで、アンナに言われたのかな、シメオンに言われたんですね。イスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められた子です。この定められたっていうのは置かれたっていうことなんです。イスラエルが倒れたり立ち上がったり、つまりイスラエルが本当によみがえるために天から地上に置かれたのがイエス様だということです。定められている。そして次には3章9節にこういう言葉が出てきます。斧が木の根元に置かれているって言うんですね。で、良い実を結ばない木は切り倒される。この斧が木の根元に置かれている、これも同じ言葉です。イエス様は私たちの苦い根、私たちが実を結ばない木であれば切り倒す、でも木を切り倒すのではなく苦い根だけを、良くない根は、ね、良くない根ってことでこの取り除いて、いい根ですね、本当にいい根っていう、いい根だけを残して、すると聖霊のこの清い水を私たちが十分に吸って、そして良い実を結ぶ、100倍の実を結ぶ木になっていけるんですね。これが、そうでない木は切り倒されて火に投げ込まれる。これが聖霊と火のバプテスマです。切り倒されたものは火を受けますけども、でもそうでないものは聖霊の清い水によって良い意味を結ぶようになる。そして8章16節にはこういう言葉が出てきます。山の上に、この明かりの上に置くっていうんですね。これも置くという言葉です。このマタイ5章にも出てきます。マスの下で隠れようとするあなた方を、そうではなくて世の光として山の上に置く。山の上に置くというのは後に岩の上の教会と同じことです。良い実を結ぶというのは、私たちが隠れて自分だけのためではない、これは世を照らすためですね。世を照らす誠の光として来られたイエス様のクリスマス、それは私たちもあなた方も世の光、地の塩だとなっていくためです。良い実を結んでいく。さあこの良い意味を結ぶということで、ようやくこの種の話になってきました。4つの種の冒険きます。まあ、4つだけじゃなくて4種類ということで、種はいっぱいまかれていきます。最初に、まあ、イエス様が例え話を話されていたんですね。みんなが聞いています。 さあ種をまく人が種をまきましたが、硬い地面、道路に道端に落ちたので鳥が来て食べてしまいました。そしてどんどん撒いていきます。あ、 今鳥が来ましたね。ちょっとはしょりすぎましたね。地面があんまりに硬いと鳥に食べられちゃうんです。種というのは土の上ではなくて土の中に入んないといけませんよね。ですよね。またせっかく土の中に入っても、でも石だらけのところ、地面が浅いところだと水がなくなってすぐに枯れてしまいます。また葉っぱが出て、芽が出て葉っぱが出ても、周りにこの茨っていうですね、もっと大きな葉っぱに覆われていると、取り囲まれていると十分に伸びることができません。光のもとにいないからです。そして、実を結ぶことはできません。ひょろひょろしたものになってしまいます。イエス様、これどういうお話ですか？みんなが聞いたんですね。弟子たちも分かりませんでした。でイエス様は優しく解説してくださいました。鳥が来て食べてしまう、ね、この種、種というのは神の言葉です。御言葉です。イエス様そのものですけども、神の言葉、あなた方がそれをまかれる地面です。あなた方の心が本当に固くな固いままだと、 道のように固いままだと鳥が来て食べてしまう。私たちが食べるもんですよ、神の言葉。私たちこそ神の言葉で食べるはずなのに、悪魔が食べてしまうって言うんですね。悪魔の栄養になってしまう。また石ころだらけの心の人は、この神の種をですね、受け入れてもそれが育たない、成熟しないんです。茨というのはお金とか、いろんな心配、この世の生活の心配とか、そういうものにとらわれて、やっぱり種は育ちません。でも見てください、これ何倍に育ってますか？1000倍。一桁多くきましたねいや、いいんですよ、いいんです。ある他の福音書で30倍、60倍、100倍ってありますが、ルカの福音書はストレートに100倍ってあります。100倍の実なんか結べるだろうかって皆さん思うかもしれませんが、例えばですね、トウモロコシ食べて、ね、じゃあトウモロコシね、あの皮付きのトウモロコシ買ってきた、ね、今日は今から剥いて食べようと思って、中に一粒しかなかったらどうですか皆さん、ね、騙されたって思うかもしれませんね。当たり前なんです。100倍の実を結ぶってのは神様の法則です。私たちは良い土地であれば、そして、妨げるもの、邪魔するものがなければ100倍の実を結んでいくように神様は作られているんです。それは神の言葉も同じです。さあ、種は神の言葉ですね。ここで4つの種ってありましたけど、今日注目したいのはこの岩の上にまかれた種というやつですね。ここにありました、岩、石地の上。一応御言葉を聞いて受け入れるんですね。土がかぶってますから、柔らかい土がかぶってます。表面的には、見た目では神様の御言葉をよく聞いて、そして受け入れてるように見えます。でもその人は実は中は石ころだらけなんですね。心の中は本当に硬いままです。そして水がありません。聖霊の水が枯れているからです。そして岩の、だったら岩の上に撒かなきゃいいじゃないかって思うかもしれません。必要なのはその石ころを一つ一つ取り除いていくことです。時間もかかります。エネルギーもいります。めんどくさいです。でもそれが私たちの悔い改めなんですね。喜んで御言葉を聞くと受け入れるけれども、根がないのでしばらくは信じていても試練の時には身を引いてしまうと聖書にあります。試練があると身を引いてしまうというのは主から離れてしまうという言葉です。この主から離れてしまうというのは、さっきシメオンとアンナって出てきましたね。アンナという人は80何歳でしたか、4歳かな。で、神殿から離れないでいたってあります。この離れないという言葉です。 その逆の言葉が使われています。つまり試練があるとすぐに神から神殿からつまり礼拝から離れてしまうということです。他のことで忙しい。また実はサタンにも出てきます。サタンがイエス様誘惑してからしばらく離れたってありますね。そしてユダに入ってきます。この離れたというのがこの言葉です。身を引くという言葉です。神様から離れるという言葉です。岩の上、イエス様は岩の上と言ったら何ですか。岩の上、岩の上に何しようって言いました。私はこの岩の上に教会を建てよう、私の教会を建てようって言われたじゃないですか。そうなんです。イエス様は柔らかい良い地、もうもともと耕さなくても100倍の実を結ぶところにだけまこうではないんです。道端にも茨のあるところにも、そして私たちのような、御言葉を喜んで聞くけれどもなかなか実を結ばないままでいる石ころだらけの岩地のような私たちにも撒いてくださるんです。それはその岩を、6章の48節出てきます。岩の上に家を建てる話と砂の上に家を建てる話が出てきますね。どっちの家がいいんでしたっけ。岩の上の方がいいんだよね。砂の上は建てやすいです。すぐに建ちます。そう、嵐が来ると倒れてしまうんです。そう、液状化現象の話をしてるよね今ね。そうなんです。私たちは嵐じゃなくてもちょっと揺れるだけで実はグズグズになってしまうんですね。建物は大丈夫でも土台がしっかりしていないからです。でもイエス様はあえて砂の上に私の教会を建てよう、建てやすいからではとはおっしゃいませんでした。岩の上に建てようと言ったんですね。もうペテロのようなすぐぐらついてしまう、でもその固い岩ですね、もうカチコチのどうやってドリルでも穴開かないようなその岩の上にイエス様は、イエス様は大工ですから、イエス様は何の大工か、私たちの岩を本当に深く掘り下げてくださるんです。御言葉で、御霊で、そして愛の行いで私たちを、時にはいろんな試練とか誘惑を通してでも私たちの岩を掘り下げてくださいます。そしてその岩が掘られていった時に、井戸を掘るのもそうですよね。砂のところに掘ってもどんどん砂が混ざってきちゃいます。固い岩のところを掘ると下の方にある水が湧き出てるんですね。それが井戸です。その命の水の井戸、岩を掘っていくんです。固い、感謝しようじゃありませんか。この岩のような私だからダメです、もうイエス様諦めてくださいではないんです。この岩のような私、石ころだらけのこの心ですけども、イエス様どうか深く掘ってください。そして石を取り除いてください。そしてあなたの命の祝福の井戸があふれ流れますように。今日このクリスマス、私たちはそういうものに変えられていこうではありませんか。アメンですか。あんまりアメンじゃないですか、ね。そしてこの種まきの話が8章出てきますけど、その直後にイエス様が光を輝かせるっていう話をされてます。先ほどの岩の上の教会の話です。お互いの固くなった心の岩を掘り直して、そして本当に余計なものばかり吸収してきた私たちの根ですよね、それを取り除いて、そして本当の命の御霊の水、祝福の命の清い水を飲み続けていこうではありませんか。総額お願いします。ご一緒にこれから祝福の井戸を賛美していきたいと思います。1節から6節までありますけれども、本当に祈りと賛美と繰り返していきたいと思います。宣言の祈り、神様への、本当に私たちはこのようなものとして、神様私たちを作り変えてください、お捧げしますという祈りを私は短くしますので、皆さんもぜひ一緒に心の中で祈っていただければと思います。そして本当にアーメンと思うことはアーメンと、神様の前に私たちを、祈りと私たち自身を捧げていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、本当に光を輝かせる岩の上の教会、一見立派に見えても嵐が来たら倒れてしまう砂の上の私たちではなく、本当に固くなった心の岩をイエス様、あなたの愛で、御言葉で、 御霊で掘り進めてください。そしてあなたの御言葉を豊かに受け入れ、100倍の実を結んでいく私たちとならせてください。御言葉を聞き流していた私たち、一方でこの固い心をそのままにしていた私を今悔い改めます。苦い根を取り除かれ、そして命の御霊が私たちから、私から溢れ流れ出しますように、そのようなものとして私たちをお捧げいたします。イエス様のお名前で祈ります。アメン。一節賛美しましょう。あなたを祝福しよう。イエス様、また十字架で死なれたイエス様と共に本当に聖霊の布にくるまれて、覆われて、優しく包まれて、低いところに置かれて減り下っていきます。天のお父様、あなたの身元で休まれるイエス様と一緒に安息の中に入れてください。イエス様のお名前でお祈りします。人と共に住むイマヌエルのクリスマス、私たちは神様と同じ清さにあふれ、御言葉を語り合い、共に主を仰ぎ見る礼拝を日々捧げてまいります。どうぞお受け入れください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。
あなたの中に住もう、一緒に会って語ろう、天と同じ清さが
私たちの心にある苦いね、苦々しい思い、心配、怒り、許せない思い、これらを一人一人が自らの罪を悔い改めていきます。罪汚れない神様にそっくりな神の子としてどうぞ作り変えてください。そんな私たちをお捧げします。イエス様の御名で祈ります。アメン。
あなたを清く保とう、愛する私の子よ、罪汚れ傷のない我が似姿よ、
種である御言葉イエス様をだけを食べて、それが血となり肉となり、私たちはイエス様と一つとされます。そして約束の御国、永遠の命を目指して共に歩み続けてまいります。イエスキリストのお名前でお祈りします、ね。